はい、それではイザヤ書の14章を開いてください。14章です。で、今晩は、前回の学びの続きになります。バビロンに対する神の宣告、裁きのこの予言ですね、その後半部分を学んでいきます。思い出していただきたいんですね、背景が、このメディアペルシャの連合軍ですね、によってで、バビロンが一夜にして滅んだというのがあります。紀元前の539年ですけれども、その時、バビロンはかつてイスラエルを裁くための裁きの器ですね、その器として用いられたんですけれども、それがこのイスラエルが神に背いたら、外国に捕らえ移されると、このモーセの時からもう警告を受けていたのに、その通りになってしまったわけです。で、それが568年、神殿が破壊されたのが568年ですけれども、586年ですけれども、で、このバビロンが高ぶってですね、この最後のベルシャッツァルがですね、宴会をしているときに、その人間の指が現れたという、それで、裁きが宣告がありました。で、この背景とともにですね、覚え出してください。このバビロンの崩壊については、世の始まり間もなくしてから台頭した、霊的なバビロンと言ってもいいですか、ニムロデという権力者が、神に反抗して建てた町の一つがバベルであり、そして天にまで届き自分たちの名を馳せるというバベルの塔ですね。主はそれを愚かなものとするために言葉をバラバラにされたわけなんです。で、これがこの面々と続いてですね、そしてそれがまたこの如実に現れるのが終わりの日ですね。これが黙示録の17章と18章にある、この王たちと淫行を働く大淫婦としてのバビロンが登場します。で、どのように破壊されるかって言ったら、このバビロンが倒されるかっていうと、その学びってですね、非常に複雑で、17章と18章ですね、以前やったのを見ていただきたいんですが、まずですね、このバビロンの宗教的な側面、17章ではイエス様が再臨される直前に反キリスト率いる10人の王ですね、軍隊によって滅ぼされるということです。ですね。でですね、もっと簡単に言うとですね、これまとめとして前回の学びですよ、世と世の欲は過ぎ去るけれども主の御心を行うものは長らえると、第一ヨハネにある言葉になるわけです。そして14章に入るわけです。主が戻って来られた後にイスラエルが慰めを受けますですね。で、自然界までが慰めを受けることが書いてあります。で、今度はバビロンの王の行く末ですね、その裁かれた姿がありまして、これがこの神の裁きが死んだ後もですね、このあるんだというこの大事なこの側面ですね、このを見ていくことになります。では一節をご覧ください。まことに主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選んで彼らを自分たちの土地に行こわせる、希留者も彼らに連なりヤコブの家に加わるとありますが、この主がヤコブですね、イスラエルを、世界に散り散りにして離散の民と彼らはなったわけですけれども、彼らに対する憐れみは途切れることはない、変わることはない、再びイスラエルを選んでとあります。これはですね、再びって言ってますけれども、選びがなくなってそれからまた選んだということではなくて、アクションを起こした、行動に移したということですね。以前出エジプト記の時もですね、彼らが何百年も奴隷になっていて、この苦しみあえいでいた時に御心に止められたという言葉がありますね。そしてアブラハム、イサク、ヤコブへのこの約束契約を思い起こしたと、こう言われてますけれども、書かれてますけれども、時が満ちたっていうふうに考えることはできますね。で、こうやって同じようにですね、今神がこの彼らを憐れんでくださってですね、そして土地に行こわせてくださったわけです。くださるってくださるわけですね、でですね、この一節の言葉なんですが、特にこの希留者も彼らに連なりヤコブの家に加われてありますけれども、この 預言の姿は、バビロンが滅んでペルシャのキュロス王がですね、エルサレムに帰還しなさいと言って、彼らが帰還した時に、その通りになってないんですよ。怒ってないんですね、基本的に。わかります？覚えてます？エズラ記を思い出してください。そして、ネヘミヤ記を思い出してください。彼らが住んで、そして、神殿を建て直すときに周辺の民の、この反対があり、またその本当に脅しがあり、まあ、彼らは特にネヘミヤの時、城壁を建てるときには武器を持ちながらですね、この守らなければいけなかったという状況であって、まあ、戦いが終わってるわけではなかったわけですね。でこのようにこの叶ってるようでまだそこまで行ってないという、なんていうかな、不完全数って言ってもいいかな。そういう状態がずっと続くわけですよ。このペルシャの後はギリシャの時代になって、そこでは迫害を受けてですね。そして次にローマが台頭して、そして新約の時はローマ時代なわけですよね。で、これは彼らは自治は守られていましたけれども、もちろん自分の国はなくですね、これとは全く違う構図なわけです。で、紀元の70年に、この世界に離散したわけですね。イエス様が予告された通りですね。で今この近代になって、彼らが世界中から戻ってきて1948年にイスラエルは建てられてですね、今も、この帰還の波は続いてはいるんですけれども、見ての通り怒ってない。そして気流者というのはこれ周辺の民ですね、連なってヤコブの家に加わってないですよね。見ての通りですね。なのでこれは先の話ですね。完全に成就している形ではなくて、先の話になっているわけなんですよ。でイエス様が戻って来られることによって、本当にこのような状況になるわけですけれども、で繰り返しますと、この大きな特徴はね、気流者も彼らに連なると。だからこの周りにいる人たちもですね、この喜んでですね、イスラエルの支配の中に入っていくっていうことになるわけなんです。ですね。で、これがイエス様が再臨してからイスラエルが贖われて実現していく、この平和的な共存ですね。もちろん今私たちはエルサレムの平和のために祈って、今もそういうふうになっていくことをですね、願っていくんですけれども、この完全な実現はこの将来を待つわけですね。で2節で、諸国の民は彼らを迎え、彼らのところに導き入れる。イスラエルの家は主の土地で、その気流者を男奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを捕らえた者を捕らわれ人にし、自分たちを追い立てた者を支配するようになるというふうに言ってますが、ここで奴隷という言葉が使われているので、なんかこう虐げていくみたいに聞こえるんですが、これはそんなことありません。立法にですね、はっきりとあなた方がエジプトで虐げられているから、決して気流者を虐げてはならないという立法がしっかりとありまして、何度も神様それ命じておられますから、むしろ彼らはですね、このイスラエルが、贖われたイスラエルがよく管理し、この治めている中で彼らも幸せに暮らすことができるような、まあこういう関係ですね。だからまあイスラエルがある意味で経営者で、自分たちがそこで豊かに生活ができるとですね、だからむしろ彼らの方が歓迎しているっていうですね、まあ理想形ですよね。でこれがもともとアダムが作られた時に、被造物を支配しなさいというですね、この神の形っていうのはこの支配するっていうのに関わってきますけれども、これをまあ実現したわけなんです。でこれが、バビロンという虐げる者がいなくなったことによって慰めとして与えられるわけなんですね。でキリスト者もこの、イスラエルと同じようにですね、この、たとえ今苦しみを受けてまた苦しめる者がいたとしても、イエス様は、この報いを与えてくださって、それによって慰めと安息を与えるという約束があります。第二テサロニケの一章の6節で、神にとって正しいことは、あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えることですと。でこれが主イエスが燃える火の中、炎の中に力ある御使いとともに天から現れる時に起こりますと。イエス様が再臨される時ですね。このようにして、彼らが、裁かれることによって安息を得るようになるということなんですね。うん、でこれ今の時代とっても大事ですね。 この不条理があるとき、苦しみを受けているとき、主が裁いてくださるんだというところにある慰めです。そして3節です。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを憩わせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌って言う。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか。主が悪しき者の杖を、支配者の尺を折られたのだ。彼は激怒して諸国の民を打ち、絶え間なく彼らを打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したものだったがだということで、このバビロンの王にあざけりの歌をこのようにして、まあ、これメロディーがついてるわけですよ。で、歌っているわけですね。でね、このあざけりっていう言葉ね、まあ、結構こう悪い、否定的に使われるわけですよ。はははざまみろみたいなね。でもね、これはね、そういう復讐心ではないんですよね。それよりもこういう激しい怒りを持って虐げてきた悪がある。でそれに対して確かに報いが与えられたということを余裕を持って眺めている姿です。ですね。詩編の2編でもですね、この人々が相集まって神とキリストに対抗して、行くという言葉があって、その後で天に住む方があざけっているって言葉があるんです。でこれは、ね、いかにこう全能なる神に対して、この武器を持ってですね、この全世界の民が集まったところでね、勝てるわけないわけでしょ。だって宇宙をお作りになった方ですよ。光は何言ってるんですかじゃないですか。核兵器のミサイル撃ったってんな、もう1億倍1兆倍のエネルギーを持った方ですよ。ね、もう比較にならないわけです。だから私たちがですね、この悪に対して、なんていうのかな、ある意味で余裕を持つっていうことが大事ですね。余裕を持つ。もちろん本当つらいんだけど、苦しいんだけど、主があざけっておられるんだ。で、最後にこうやってあざけりの歌を自分たちも歌うんだということなんですね。そして、全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げる。もみの木もレバノンの杉も、お前のことを喜ぶ。お前が倒れ伏した時からもう私たちを切り倒す者は登ってこないとですね。この主の民イスラエルのみが苦しみを受けたのではないんですね。自然界も実は被造物も苦しみを受けたんです。どのような形で。これがですね、このバビロンの横暴さっていうのはですね、この無意味に破壊していく、この自然にあるこの木々をですね、無意味に切り倒していくんですよ。この戦うものってこう凶暴になるっていうかね、こうなんかこう何でも破壊していこうっていう、まあ、そこの背後に後に出てきますサタンがいるんですけれども、でこれによって、この暴力的に投げ倒されたこの木々もですね、こう喜びの声を上げる。もうそういうものがなくなったんだっていうですね、これ比喩的でもあるんですけれども、本当にリアルなリアリティを持ったですね、この生々しい比喩なんですよ。パウロがローマの8章で21節でね、こう言ってます。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていますということで、イエス様が戻ってこられて、そして神の子、つまり栄光の姿に変えられたキリスト者ですね、共に現れて、この世界がですね、このそのように解放されるわけですね。そういう横暴なものがいなくなって喜ぶわけです。だから詩編にはですね、この喜びの声を私たちのような人間のみならず自然も上げているという箇所があります。詩編の96編で11節で、天は喜び、地は小躍りし、海とそこに満ちているものは鳴りとどろけ、野とそこにあるものは皆喜び踊れ、その時森の木々も皆喜び歌う。主の御前で主は必ず来られる、地を裁くために来られる。主は義をもって世界を、その真実をもって諸国の民を裁かれるってこう言ってるわけですですね。そして9節、読みは下界で、お前、これバビロンの王ですね、お前が来るのを迎えようとざわめき、 死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆お前に告げる。お前もまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになった。お前の誇り、お前のことの根は黄泉に落とされ、お前の下にはウジ虫が敷かれ、虫けらがお前の覆いとなるというですね。この下界の話をしてるんですよ。ね、この死んで終わりじゃなくて、死んだ後に黄泉の世界があり、横暴な他の国々の王たちもすでに下っていたんですね。これエゼキエル書にも同じようなものがあって、この黄泉の世界がもっとこう何ていうかな、グラフィックにですね、こう出てきますよ。で、これがもうバビロンの王もですね、こうやって下っていくということなんですね。でね、惨めな姿になってた自分たちはね、でこのバビロンの王もですね、お前も来たんだね、こんな風に弱くなっちゃって、なんかほら、なんか牢屋の中にいてさ、なんだよお前もかよって、こういう感じですよね。その、バビロンの映画や美はもう何一つ残されないで、ヤコブの家が苦しみの後に安きを得たのとはこの正反対に、彼らは休むところがない。なぜかって言ったら、寝床にウジ虫が湧いて虫けらが多ける、寝れないよね、キモっていう世界です。でね、これはね、イエス様もお語りになってるのを覚えてます。ゲヘナについてお語りになった時に、マルコの9章の48節で、ゲヘナでは彼らを食らうウジ虫が尽きることなく、火も消えることがありませんってこう言われたんです。うん。で、この言葉、イエス様の言葉を聞いた彼らはですね、非常にこの私たちがなんか思い描くような、なんかこの昔のです、昔っていうか想像のですね、この地獄絵巻ではなくて、もうこう目の前にあるもの、何かというとですね、このエルサレムのね、地図、皆さんね、なんか地図ってよく見ていただくといいんですよね。でエルサレムの地図ってとっても大事です。で皆さんからすると、ですね、こっちが東かな、こっちが東で、こうオリーブ山がここにあるんですよ。オリーブ山がここにあって、でいいのかな、東こちらですよね。あって、でここにね、南北に、このケデロの谷、キデロの谷とか、あるいはケデロの谷、こう走ってるわけですよ。ですね。でね、こっちにね、このね、こういう感じですね。こういう感じで、ヒンノムの谷とか、ヒノムの谷っていうのがあります。でこれチロペオンの谷っていうのが真ん中にあるんですけども、これすごいちっちゃいんですね。だからこうなってこうなってる。でこのヒノムの谷のこれを、ここの部分を、南のところをゲヘナと言います。ゲヘナ。おお、これはちょっと無理だな、うん。ちっちゃすぎだね。ごめん。これイスラエルの地図なので、すいません、今私の奥さんがイスラエルの地図持ってきたんだけど、これだと見えないですね。すいません。エルサレムの、ね、地図ね、後でね、皆さんチェックしてみてください。でですね、で、こうなってるんですけど、でね、神殿というのは、このね、ケデロンの谷、これ横にあるんです。モリア山にあるんですよ。ですね。で、このね、南のところがゴミ捨て場になっていきます。でそのケデロンの民が、要は今日は焼却所になっていくんです。でね、神殿で生贄が大量に捧げられるでしょ。で血は流れる、いわゆるね、屠殺場と考えてくださいですね。そして油は出てくるですね。肉のなんかいろいろあると。でこれらを、老廃物を処理しなければいけないわけですですね。あと人もね、こう何ていうかな、もうこう囚人とかなんかそういう人も燃やされたかもしれない、わかんないけど、焼却するときにそこの老廃物も一緒に焼却をしていくので、ウジ虫むよむよ出るわけで、火もあるわけで、これがイエス様が言われた、彼らを食らうウジ虫が尽きることなく火も消えることがないと。だからこのゲヘナって聞いた時はですね、うぅってこういう感じですよ。これ聞いてる人は。でこれが死後にあるとイエス様が言われるわけなんですよね。もっともっとこうリアルなんですよね。でこういうこのヘブルの9章の27節にある、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まってるっていうですね。ここが今日のなんかね、このいろんなこと書いてますけれども、まあ、大きなテーマの一つですね。死んで終わりなんじゃないよと。こう 人間はどこかで死んだら終わりとかって思っちゃうんですよ。ですね。だからここでこの地上で、まあ、逃げ切ったらいいじゃないかと、いくら悪いことやってもみたいなね。けれども全てはこの神に申し開きをし、神からの報いを受けるんだよということ、特にこの横暴なものですね。でこういう話を聞くと怖いなっていうのも確かに怖いですけれども、同時にですね、苦しみにあってる人たち、虐げられてる人たち、ここにあるイスラエルですね、あと心貧しいものとかですね、弱いものとかですね、で主はこういう者たちの味方になってくださって、このような横暴な者たちがこのような形で滅ぼされて、で後で出てきますが、とこしえに滅ぼされるわけですよ。の時に永遠の慰めを受けるわけです。慰めなんですね、これはね。亡くなったんだ、もうこういうのはなくなったんだってということですね。そして12節、これもすごいですね。明けの明朝、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのかと。でこの12節から15節までですが、明らかにこれがバビロンの王、人間としてのバビロンの王を語ってないこと分かるじゃないですか。どうやって天から落ちるのって話じゃないですか。そうじゃないんですよね。で明けの明星って言って星って言ってますけれども、他の聖書の箇所いろんなところを見ると分かりますが、これは天的な存在、天の敵ですね。だからつまりこの御使いですね、御使いって言ってもいいかな、天使って言ってもいいかな、こう使いとして動いてるのが御使いで、この霊的な天にいる存在なわけなんですよね。まあはっきり言うとサタンですよ。で他のいろんな箇所を見ると分かるんですけれども、例えばエペソの、この6章ですね、12節で霊の戦いについて話しているときに、その格闘について、私たちの格闘は血肉に対するものではなくて、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものですと。だから力とか領域とか権力とか支配とかっていう、その力の存在がこの霊の存在、この御使いとも言われるし、またはこう堕落した悪霊とか、サタンですね、そのドンであるのことを表していて、だからこの世の権力者で、この悪魔的なこと、この破壊活動をずっとダバイロンで行ったじゃないですか。ですね。でも破壊することだけをここやってって、怒りに満ちてって、でこの背後にはサタンがいるわけですよ。だから聖書予言を読むときってね、非常にこう難しい面があって、一つはですね、この、ちょっとねまたおさらいすると、この近未来を話していると同時に、同じような出来事、究極的に起こることを隣に書くんだよね。だそのなんかある時は何百年後、ある時はもう千年以上後とかね、もう2000年後とか、そういうのも平気で、神様は永遠の神様ですから、同じところにこうパーンとこう書いちゃう。近未来とこうずっと究極に行われることっていうのが。で、ここも、で、もう一つはですね、大事なのは、この地上で目で見える世界っていうのは、実は目で見えない世界に動かされているという面が多くてですね、だからこの特に権力を持っている者たちっていうのは、この神の使いですね、これにの背後にそのいるんだっていうことなんで、これをですね、予言は急にそのスイッチするわけですよ。うん、だから予言者って永遠の神様で、目に見えるものも目に見えないものも支配されている神様の言葉なので、な私たちにとってはちょっと、なんだろう、ちょっとこれ急にドッドルルとかってなんか動いちゃうんですけれども、もちろん私たちはこう時空間に制約されてますから、でも神様は制約されてない方ですよ。目に見えない世界も目に見える世界もこう同時に見てるわけですね、イエス神様はね。でそれをだから今ここで描いてる、バビロンの背後にこういう存在がいた、高ぶる存在がいて、高ぶりによって、堕落したわけです。でね、実はイエス様はこのことをね、言及している箇所があるんですね。福音書で、72人かな、使わしてですね、弟子たちを。で、イエス様の権威によって、悪霊を追い出して、悪霊が追い出たことを喜んでいた彼らね、戻ってきたときに、で、そこでイエス様が10章の、ルカの10章の18節で、イエスは彼らに言われた。サタンが稲妻のように、天から落ちるのを私は見ましたと。でね、これね、私なんていうかな、このその時彼らが悪霊を追い出している時に落ちるのを見たっていうふうに僕は思ってたんですけど、 そういえばイエス様って世の始まりからもう永遠の昔からおられるなと。だからなんか昨日起こったかと、さっき起こったかのようにですね、そのずっと前に起こったことをパッとこう話しておられるわけですよね。でこうやってこの14章の12節のことをイエス様はルカによる福音書の10章の18節で言及しておられるわけなんですね。神の御座のそばにいるところから、天からこのサタンは落ちたわけなんです。明けの明星暁のこと、つまり非常に輝いている、めちゃめちゃ輝いているわけです。この夜明け前に最も光り輝く金星のような存在ですね。だから夜が明けようとしてもなおのこと輝いている、最も光を放っている存在として、だからつまりこのサタンはもともとは最高級の天使長の一人だったわけです。神にものすごく近かった。でイエス様ご自身も実は明けの明星と呼ばれています。黙示録の22章の16節とかですね、あと第2ペテロかな1章でも書かれてますけれども、明けの明星です。それはイエス様ご自身が希望であられて、暗闇の中の光であられて、私たちはこの方に、この希望を持っているわけなんですよね。だから非常にこのサタンっていうのが、似ているって言ったらいいかな、だから高ぶるわけですよ。高ぶるわけです。で人間もね、そのね、高ぶりにこのやっぱりこう弱いんですよね。なんだっけ、神の形に作られたから、神に似て作られてるんですね。似てっていうのがキーワードで、似てるんだけど神じゃないんですよ。わかります？だから人間って本当微妙で、神により頼んで神に従って、それによって神のように管理するとか、そういうおまか神に任されたことをしていくわけですよね。それがいつの間にか自分のもの、これだから普段からあるでしょ、なんかいろんな神様にこういろいろ用いられると、なんか自分がやったかのような錯覚、怖いっすよね。これサタンですよ。サタンがまずこれをそのために彼は落ちたわけですね。でね、興味深いのはこのね、聖書全体でね、こうサタンってこうどんどん落ちていくんですね。このちょうどなんかビルからさ、このエレベーター乗ってさ、こうなんか最上階からどんどん降りてくるみたいな感じで、まずは神のすぐそばにいて、で落ちたんですよね。でどこに行ったかというと、新約聖書に、ね、空中って書いてあります。空中で呼ぶ気見ると、神の方にも行けるし、人々のにも近づくことができるわけです。それこの空中だから、第三の天とも呼ばれる、あれかな、神の御座の天ですね。そこから、そのそばのところから落とされてるんですけれども、こう、徘徊しているって書いてあるでしょ、この養父記にね。で、そういう感じで、この空中というものがある。で、この黙示録の、この12章の9節ですね、このね、本当に最後の最後になるとね、その空中からもミカエルとの戦いで、この落ちている最後、場面があるんですよ。地上に落ちるわけです。で最後のあがきを行うんですよ。それが反キリストが権力を持ってこの獣の国を支配していくっていうですね、もう最後の最後のあがきをするんですよね。戦いって本当激しいですよね。この勝ちに行く、私たちが勝ちに行く時って一番激しいんですよね。まずクリスチャンって、戦いが起こってる、これなんでクリスチャンこんな戦いが起こってるのってこういうなるじゃないですか。いやいやいやいやいやいやいやいや、ま、前はサタンのもう支配の中にいて、だから全然戦いがなかったんですよ。だから戦いが起こったってことは、イエーイ始まったぜ、勝利が始まってるぜ。で激しくなればなるほど、そういうのは辛いですよ。でも戦うんですよ。背向けちゃダメなんですよ、ね、ということで、あがきがあって、で最後にですね、イエス様戻られたらどうなります？サタンは底知れぬところっていうところに行くんです。まあ地獄の一つって言ってもいいかもしれないね、でこう底知れぬところに行って、鎖で縛られるわけですよ。それが千年間で、底知れぬところに行ったんだけど解かれるんだよね。で反省すればいいんだけど、サタン反省しないんだよ。で多くの人を惑わすわけですね。そして火からこの天から火が落ちて、そして彼はゲヘナに落ちる、火の池に落ちると。ちゃんちゃんちゃんちゃんって、神のところからこの空中行って、空中から地上行って、地上からそこら辺のところで、そこら辺のところがゲヘナなんですよ。という、もうまさにイエス様言われたり、自分を高くするものは何ですか？低くされるわけですよ。で自分を低めるものは高くされるわけですよね。 13節、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう。それっぽきも話しますよ。神の星々の、これ天使のことですね、はるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう、密雲の頂に登り、意図高き方のようになろうと。あのね、この私は私はって言ってね、これ危険ですね。あのネブカドネツァルもですね、ダニエルの4章でこの私の栄が、私の権力によって、私のおかげでとかと言ったら、なんか獣のようにされたでしょ、その高ぶりの主語は私私私ですよ。ですね、でですね、へりくだりは私ではなくてキリストキリストキリストですね。そうなっている時に私たちはへりくだることができるんですですね。でここで興味深いのはね、これね、あんまりこう話されないですね、教会の中で。星々のはるか、なんかね、会合があるんですよね、北の果てに。エゼキエル書にもこの北の方からケルビムがやってきたこと書かれていて、北の方角だから、このイスラエルから北の方角の方に何らかの形で、僕も分かんないですよ、ここね、深くこう分からないんですけど、この神々ともエロヒームとも言われる、この神、いわゆる天使的な存在ですね、それが会合を開いているとですね。でそういう状況 で、そこの中で自分がのし上がってですね、さらに密雲だから山になってて、密雲でこれが神の栄光を表してるわけでしょ。そして意図高き方のようになろうと。もうこれは僕なんかね、いやそれって初めて聞いたんですけど、でも書いてあることそのまま僕言ってるだけですよですね。でそれで神のようになろうとしたところ、お前は黄泉に落とされたと。いや穴の底ですよ、これ底知れのところですね、最後はゲヘなんですけど、要はサタンはこれに巻き込もうとしてるんですね、人間をね、どんどん。イエス様がマタイの20なんだっけな、5章だっけな、26章かどっちか忘れましたが、悪魔とその手下どものために作られたこの燃える火ですね、火の池って書いてありますね。だ人間がもともとそこ行くつもり行くはずじゃないんだけれども、引きずり込もうとして、で自らそこを選んでいくってことですね。滅ぶっていうのはそういうことです。でこのように霊の世界を、このイザヤを通して神様もお見せになった後で、この16章また戻ります。16節地上に戻ります。でバビロンの王が殺された後の屍について話します。お前を見る者はお前を見つめ、お前について思いを巡らす。この者が地を震えさせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を壊し、捕虜たちを家に帰さなかった者なのかと。諸国のすべての王たちは皆それぞれ自分の墓で尊ばれて眠っている。しかしお前は忌み嫌われる枝のように墓の外に投げ捨てられる。この忌み嫌われる枝っていうのはな、何も役に立たないから、このまあ焚き火に役に立つかなみたいな感じでね。イエス様がほら、実を結ばない枝はほら火にくべられるって書いてあるじゃないですか。ああいう感じですよ。で墓の外に投げ捨てられると。で剣で刺し殺された者たちで、お前たちは、お前は覆われ、屍のように墓穴に下る者たちに踏みつけられると。墓に入らないってこと。でお前は墓の中で彼らと共になることはない。自分の地を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫は永久にその名を呼ばれることはないですね。だから彼の名は覚えられなくなるわけですね。で21節も読むと、彼の子らのためにほふり場を備えよ、先祖の咎のためだ、彼らが立って地を占領し、世界の表を町々で満たさないようにと。このように横暴に破壊していく者に対する報いは、墓にちゃんとまずは葬られないということです。でね、当時の人、今もそうですけれども、このね、死んだ後の名誉ってすごく大事なんですよ。だから列王記とか歴代史に、それぞれの王様が良い王様だとちゃんと先祖の墓、王たちの墓に葬られてるんですが、本当にこの裁きを受けるともうこう放り投げられてるっていうの、 で、そういうふうに書かれてるわけですね。で、これもその裁きの一つです。で、しかも自分の子孫の名が覚えられないっていうのも、これも不名誉なことなんです。ですね。で、これも泣く、名が絶たれるという、ことになるわけなんですよね。で、これがあの、なんですかね、終わりの日のね、あのバビロンですね、あの大きな都バビロン、あの黙示録の18章においても、永遠に立ち直ることがないように、御使いが大きな引き薄のような石を海に投げ込むんですね。あれ、大きな引き薄ってね、あの小さな引き薄ってのは、これ女性が超えてくる、なんていうかな、あの粉をね、脱穀じゃない、なんだ、こう回すやつね、あの粉作るじゃないですか。じゃなくて、私遺跡見たんですね、イスラエルでね、でかい、あれ牛とかですね、あのロバとかわかんないけど、ああいうのがあのこうこうぐーってやってくるやつで、でかい。だからイエス様がね、あの小さなものをあのこうつまずかせるものは、それを指にくくえられて海ってあのガリラ横に投げ込まれた方がマシだと。で、それをだから、要はもう二度とこの都は立ち直らないよという意味になりますですね。で、その後の姿が、まあ、前もね、この前回13章も見たんですが、いいですか、22節。私は彼らに向かって立ち上がらせる万軍の主の言葉。私はバビロンからその名も、残った者も子孫も末裔も立ち滅ぼす主の言葉。私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する万軍の主の言葉。万軍の主は誓って言われた。必ず私の考えた通りに、ごめんなさい。ここまでですね。ごめんなさい。そうですね。23節までですね。ですね。で、これで、前も話しましたが、千年王国においてですね、もうほんと全てエーデンの園のように回復するんですけれども、このバビロンの地域に限っては、もうなんかこう、こういう状態になっていると。うん、いうことなんですね。とこしえの、なんちゅうかな、廃墟、うん、になっているということです。そしてこれでバビロンに対する宣告が終わり、一気に目の前に迫っているアッシリアに対する宣告に移ります。ですか？終わりの日に起こることをこのように伝えて、それと同じようにアッシリア、今からのこのアッシリアに対しても裁きを行われるっていうことですね。だから、なんていうのかな、このバランスを取ってるんですね。この神様は、イザヤを通してですね。これ遠くに起こるからまだ終わりの日だっていうんじゃなくて、このようなことが終わりの日に起こるから、この今も見ていきなさいと。今も期待がかけられるんだよ。今も希望があるんだよと。目の前にいる横暴なアッシリアも滅ぼされるんだよって話をしてるわけですよ。で、見てください。万軍の主は誓って言われた。必ず私が考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の地で打ち破り、私の山、これシオンですね、を踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれるということで、アッシリアがエルサレムを取り囲んで滅ぼそうとしている中で、この神が彼らを踏みつけるとおっしゃってます。私の地で、私の山でとこう強調しましたね。アッシリアは、エルサレムは私のものだと。エルサレムの神は私を滅ぼすんだと。ですね。言ったものですから、神様がそのようなもの、むさぼりに対して、裁きを宣言される。これが全地に対して立てられた計画。これが万国に対して伸ばされた御手。万軍の主が計画されたことを誰が覆せるだろうか。御手が伸ばされている。誰がそれを押し戻せるだろうか。さっきからですね、この計画した通りに、私が考えた通りに全てはなるんだよと、ですね、いうことを言っています。これ私たちね、本当に、信じていく必要がありますね。ローマの今僕8章の途中から思い出しますね。神のご計画ですよね。すべてのことを愛働かして神の愛するもの、その計画に、召されて、計画に従って召された者たちのためにはすべてのことを愛働かせて益としてくださると。ね。で、神様すべても計画してくださって、だから今私たちを訴えるものは誰ですかと。 私の敵は誰ですか？誰もいないじゃないかと。でもその間すごい苦しみを受ける。でもその苦しみを受けても私は圧倒的な勝利者って書いてますね。神にある、キリストにある神の愛から引き離すものは何一つないということです。そして今ここでバンコクに対して伸ばされたとか言ってますね。全地に対してって、これね、あれですよ、ヒゼキヤがね勝ったじゃないですか、一気に。でこれで第2の、歴代史に書いてあるんですけども、こうヒゼキヤに貢ぎ物っていうかね、贈り物をこうみんなで持ってくるってね、この遠い国からも。でこれ世界に知らしめられるわけです。ですね。うん、ということですね。エジプトの時もそうですね。出エジプトもほら、その時にエジプトに知らしめただけじゃなくて、後で恐れられてるんですね。カナンの王に、エリコの王にも恐れられたし、あとはペリシ人もずっと後になって、サムエル記一章のところ、第一のところかな、神の箱をこうイスラエル人が持ってきた時にですね、エジプトのことを思い出すんですね。彼らビビりまくってるんですよ。うん、でそういうこの世界の証にするよということなんですよね。でこれでアッシリアって、そしてこのアッシリアが攻撃していくことに対して、今度小国についてですね、この28節から始まりますが、ペリシテから始まります。で次回15章ですね、モアブですね、これ見ていきますけれども、ペリシテに対する主の宣告です。アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶなペリシテの全土よ、お前を撃った杖が折られたからといって、蛇の根からマムシが出て、その身は飛び回る燃える蛇となるのだからと。はい、アハズ王ですね、7章以降に出てきたアハズ王ですよ、死んだ年にこの宣告があったと。紀元前の715年ですね。でお前を打った枝が、杖が折られたって書いてます。これね、ペリシテの歴史を思い出してください。ですね、サムエル記の時から、このペリシ、シシキの時からほら虐げてるじゃないですか、イスラエルを、うん、でサムソンが出てきたりね。で、サウルも戦ったけれども、ついに彼らがもう何も手出しができなくなったのはダビデの時ですよ。制圧して平定っていう言葉がいいかな、うん、けれどもユダの国が弱められてアハズになってから、このペリシ人がちょっかいをまた出すようになってったんですね。それは第二歴代の、ね、28章18節に書いてあります。で、杖が折られたって喜んでるわけですよ。けれどもその蛇の根からマムシが出てですね、飛び回る燃える蛇となるってこう言ってるんですけどね。杖から蛇が出るって、アロンの、ね、杖がね、蛇になったっていうのを思い出しますけれども、ヒゼキヤがそこから現れるわけですよ。ですね。そして、その時にまた強くなるっていうですね、ことをペリシテは、この経験するわけなんですよね。でこのペリシテどんどん弱くなっていくんですね。うん、で弱い者たちの調子を養われ、30節、貧しい者も安らかに伏す、しかし私はお前の根を上で死なせる、お前の残りの者は殺される。門よ泣き叫べ、町を叫べ、ペリシテの全土は震えをののけ、北から煙が上がり、その変態から落語する者がいないからだと。これ何を、これ歴史で起こったんですよ。何かというとですね、アッシリアの国が南下する時ですね。南下していくわけです。これ皆さんね、これまたこの地図を思い出していただきたいんですけど、アッシリアにしてもバビロンにしても、緯度的にはイスラエルの東にあるんですね。こっちから皆さんから言うと分かります。でもここにアラビア砂漠があるわけ、砂漠が。だから彼らが来る時っていうのは必ずユーフラテス川沿いを上がっていくんですよ。ですね、上がってそして南に下るわけです。だから北から来るわけですね。北から攻めてくるわけ。だからエルサレムをこの攻略しようとしてもですね、まずこの地中海の沿岸にあるこのペリシテのところを倒して、それからこの北上してエルサレムに攻めてくるっていうのがね、これはね、アッシリアの時もそうだし、バビロンの時もそうだし、あとローマの時もそうだったかな。 ちょっと思い出せませんけれども、だいたいそういうふうになります。で、今もここでペリシテは何度となくアッシリアにこの攻撃を受けて、行くんですね。ですか、これそうですね。で、ここで701年にこうな、あの紀元前の南進して、でペリシテが反抗するんですけど、その時にアッシリアは弱い者たちと貧しい者には手を出さないわけですよ。反抗している者だけにこう手を出すわけですね。で、これが主のご計画なんですよ。わかりますね。そして32節、異邦の使者たちはどう答えるべきか。主がシオンの礎を据えられたのだ。主の民の苦しむ者たちはここに身を避けると。で、これはね、異邦の使者っていうのはこれペリシテ人のことです。で、アッシリアに対抗するためにどうすべきかってね、なんか一緒に戦いますかみたいなこと言うわけね。エルサレムに来て、でその時に、いや、主がおられるからと、このシオンにおられるから、主がと、主のための苦しむ者たちはここに身を避けるんだと、お前みたいにね、こう武力でとかこうやってアッシリアに対抗するんじゃなくて、私たちは主に頼ると、でこのように言っているわけですよね。だからここからペリシテ人の、なんちゅうのかな、こう、なんかちょっともう短絡的な、このユダに対してちょっと弱くなったから攻撃するとかね、もうイスラエルの神の証をずっと見てきたにもかかわらず、いつまでも反抗して、そして今はこうやって、調子よくね、エルサレムと一緒に戦おうとかなんだかって言ってんだけど、いや、私は戦わないよ、もう主がいるからって。で、私たちもね、なんか世の中のこういろんなこう誘いがあるわけですよ。ですね。で、一緒になってね、こうなんかこう世の中の問題にこうやっていくんじゃなくて、主に頼っていくと。ですね。という内容。だからずっとエルサレムに対してもシオンに救いがあるっていうことずっと書いてあります。シオン。エルサレム。だから主がおられるから。私たちは主にがおられるっていうところに避難所があるんだということですね。以上です。次回はモアブに対する主に宣告に入ります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にバビロンについて学ぶことができ、そしてアッシリア、そしてペリシテまで来ましたが、ありがとうございました。本当に主よ、イスラエルを通してあなたは証を立ててくださり、そのイスラエルに継ぎ木された者としてキリストを通して私たちは証を立てていますが、本当にあなたがおられて、私たちはどんなに小さくてもあなたがおられるんですから、私たちは主にあって強いのだと、弱い時にこそ強いのだと、あなたは言われる通りです。私たちが、そこからしっかりと、この主にこそ救いがあるということを述べ伝えていくことができるようにしてください。お願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。